大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2021年11月19日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく11月19日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えしますということなんですけれども、私先週ですね、パブリックトーク加古川に11月14日の日曜日に登壇しますよというお話をお知らせをさせていただいたのですが、急遽主催者さんの、ご都合で延期になってしまいました。私の SNS などでもお知らせしているのですしたのですけれども、もしご存知なくてこのトークイベントをね、オンラインで見ようとして視聴しようとしてくださった、方がいらっしゃいましたら本当にごめんなさい。延期ということですので、私はね、ニューヨークからオンラインでの参加になると思いますが、イベントは行われる予定ですので、またねアップデートがありましたら私の SNS 等でお知らせさせていただきます。今回はニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーをお届けします。だいぶ前の放送でももう1年ぐらい前じゃないですかね、登場したことがあるんですけれども、ベッドスタイのエリアについてお話しします。ベッドスタイベは、ブルックリンにあるエリアですね。以前通った道とはまた違う道を通って公園の方なんかにも行っております。なかなか旅行とかでねわざわざ見る場所ではないと思いますので、楽しみいただけたらいいなと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントアットマークエンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY、綴りはアットマーク ENTERART アンダーバー YUKARIOSAKA アンダーバー RNY で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはブルックリンにありますベッドスタイというエリアです。このベッドスタイブルックリンで有名な場所っていうとウィリアムスバーグ、ベッドフォードとかがねこう10年20年ぐらい前からこうイケてる若者とかアーティストとかが多く住む場所っていうんで、注目されたブルックリンのエリアがあるんですけれども、そのウィリアムスバーグは、L トレインでマンハッタンから入ってブルックリン側、マンハッタンから東へ行ってすぐのところなんですよね。で、そこからもうちょっと東に行ったらブッシュウィックというこのウィリアムスバーグのエリアが開発されたから、そのもっと東に同じ L トレイン沿いのもっと東にも東も栄えてきたっていうのがブッシュウィックでございまして、そういうまあブルックリンでこうポピュラーなエリアがございますと。でもっと南に行くとプロスペクトパークという、またこれもとても有名なブルックリンの大きな公園があるんですね。はい、このベッドスタイというエリアはちょうどこの ウィリアムスバーグとブッシュウィックの南側、そしてプロスペクトパークのエリアの北側に位置するこのポピュラーなエリアに挟まれている、まあ、住宅街っていう感じですね。だから割とこうこの辺りに住んでいたら静かな住宅街なんだけれども、こうあの行けてる街も割と近いよとか公園も割と近いよっていう感じですかね。そういうこの程よい、うん、賑やかな街に近いけれどもその静かに暮らせるっていうんで、住んでるアーティストとかも結構多いんじゃないかな。私の知り合いのアーティストさんもここに住んでいる人いたりしますよ。ベッドスタイでございます。そうで、まあ地下鉄で言うとですね、JMZ かな、そう茶色の J と Z もしくは、オレンジの M トレインの、地下鉄が走っている南側でございます。西側には黄緑のライン G トレインも走っていて、まあ、南から南側にはまあ、青い電車 A と C が走っているという、結構いろんな電車に囲まれていて便利だったりもするのかなっていう感じですかね。はい、そんなベッドスタイでございますが、街の様子早速環境音聞きながらお話ししていきましょう。はい、可愛らしくて古めかしいレンガ造りの、これは教会の前からスタートしたんですけれども、反対を見るとこれも実は別の教会、なんか調べたんですけどハイレセラシエ一世教会と帝国エチオピア世界連邦、とかって書いてありました。いろんな教会がありますね。なんかとっても街の音が賑やかなんだけれども、多分、今上にね飛行機が通っていってるんじゃないかなと思います。この日曇りだった影響とかもあるんでしょうか。すごく大きな音聞こえますよね。はい、この辺り空港が近いので結構飛行機の音聞こえるもんですね。今ニューヨークでというかこの放送でおなじみ、この番組でおなじみのスカーフォールディングスの横を通っておりますけれども、こんな感じ街は、はい、なんか昔ながらのアパートメント、割とレンガ造りのアパートメントがたくさんあって、まあ割とそこそこ落書きされていてっていうのがこの街のよくある景色かなと思います。本当こう出窓とかもあるね、昔ながらのアパートで、私もお友達のアーティストさんのお家に入らせてもらったことがあるんですけれども、作りはとってもいい感じですよ。あ、今向かい側にたくさん落書きというかグラフィティアートが見られます。はい、レンガ作りもねこういろんな時代のいろんなレンガがあるので、こう真っ赤なレンガだったりとかちょっとくすんだ色だったりとか、上からペンキで塗られて全然違う色になってたりとか、そういったのもね結構楽しめますよ。ということでこちら横を向いてみると、階段がこう2つのアパート、あ、これ1個のアパートなのかな、いや2つの別の建物ですねが横にもう隙間なく並んでいて、その階段がね、その階段がちょうどこう2個並んで、ついていてエントランスにつながってるという、こういう形のアパートがとっても多いです。でね、こうこの時はもう涼しかったから 外に出てる人は少なかったんですけれども、結構ねそのアパートに住んでる地元のあのおじいちゃんおばあちゃんとかがあの階段に座ってこう軒先縁側とかでおしゃべりするようなノリかな、日本で言うと。はい、あの縁側でおしゃべりするノリでこの階段に座ってめちゃくちゃおしゃべりしてるなんてね、景色もよく見られます。夏場とか暖かい季節はね。またここにもなんか可愛らしいライオンみたいな、ひまわりみたいな落書きありましたが、駐車場なのかな、なんか古くからある地元の人の駐車場って感じですかね。あ、目の前を、水色のおしゃれな感じの自転車を持った人が通り過ぎていきましたが、うん、ブルックリンもね結構広いので自転車を活用している人多いんじゃないかなと思います。シティバイク、このコーナーでよくね、あ、ここにもシティバイクがあるよみたいな話をしていると思います。シティバイクはね、あの青い車体だったりするんですけれども、割とブルックリンに住んでる人、自分の自転車持ってるよっていう人多いですね。はい、ブルックリンは自転車で移動できると結構楽しい街だと思います。道、なんだろう、広いし、マンハッタンほど混雑してないしですね。はい、そうこう言っている間に公園にやってきました。あ、ストップセール、マーシー&クインシーストリートというふうに書いていますね。なんか、なんだろう、ガレッジセールみたいなのをしているんですかね。割と、引っ越し前とかに自分家でもういらなくなったものを、売るよみたいなのをね、やる人結構いますね。トイストーリーとかでもお話にね、出てきますけれど、出てきたっけ？ディズニーのトイストーリーとかにもお話出てきたけれども、本当よくあります。あ、また賑やかと思ったら、やっぱり上に飛行機がね、通っていっていますね。はい、こちらの公園はブルックリンではかなり昔からある公園で、ハーバート・ボン・キング・パーク、ハーベルトかな、ちょっと名前の呼び方は分かりませんが、公園でございます。ブルックリンの中でかなり古くからある公園の一つでして、プレイグラウンド、子供が遊べるエリアとか、あと円形劇場もあったりするんですって。なんですけれども、ちょっと私、よそ者の私がカメラを持ってうろうろ中までちょっと入っていくのはどうかなっていうような感じだったので入り口だけを見ることにしました。結構ね、こうなんでしょう、道がこうただの四角いスクエアのエリアなんですけれども、その中でね、公園の中で道がこういろんな方向に分かれていて、いい感じの公園だと思いますよ。というところで今回のお散歩はおしまいです。ブルックリンのベッドスタイ、ちょっとなんだろう、寂れた感じなので、治安がめっちゃいいとは言い難いかもしれませんが、割と住んでみると都な場所、エリアなのかもしれないですね。最近はこのエリアに行ったことがないので、まあ日本に来てますしね、数ヶ月、行ったことがないので、まあどんな様子なのかな、またちょっと様子変わってるかもしれません。もし行くことがあったらね、またお伝えしたいと思います。今回コーナー1個だけなんですけれども、なぜかというと、私の袋取ってきたのがどうだったよっていう話をしたいなと思いまして、そう、前回の放送でお話ししたかな、袋を取りに行ったのですよ。で、私顔に袋が多くてですね、もともと子供の頃から多かったんですけれども、なんかだんだんほくろが膨れてきたりとかして、 で、これってなんかカレーでターンオーバーが、うまくいってなくて、ほくろが膨れて、まあ、イボみたいになったりするんですって。でこれをね、すごく大きくなっちゃうと切り取るのにメスで切り取らなければいけなくって、でそうすると跡が残っちゃうよっていうようなことらしくてですね、まあこの際今ならあのレーザーで取れるらしいので、サイズ的にねギリギリ取れるということで取ろうと思って、顎のほくろを取りたいなと、取ることにしたんですよ。でね、なんかもうちょっと他にも顎のほくろほど大きくないんですけれども膨れてきているほくろがあって、うん、じゃあ大きくなる前に取っちゃおうかなと思ったらば、あのね、なんか3つ4つぐらいを個別で取るよりもなんかまとめて10個とかを取った方がいいっていうか、取っても値段大して変わらないよみたいなパッケージがありまして、ほくろとかシミとか取りましたっていうのを、お知らせしておきます。ということでね、私の YouTube 動画とかを見ていただくと、徐々にほくろがない、動画が出てくるんじゃないかなと思います。変わったなって思われたら、まあそういうことですので、はい、ほくろ取りましたよということでございます。顔ばっかりほくろとシミ10箇所ぐらい取ったので、10箇所まとめパッケージだったのでね、取ったので、麻酔を顔にほんと8箇所ぐらいしましたね、まあ、それが一番痛かった、まあ一番痛かったって言っても別に大して痛くなかったです。はい。でまあ取りましたよと。で取ったその日とかはまあプチッと切り取ってる感じもあるので、血がね結構深かったほくろのところは血が結構出たりもしたんですけれども、まあ、だんだん落ち着いてきているよっていう状態でございます。まあ、なんか赤みが引いたりとかするのに数ヶ月はかかるそうなので、まあどうなっていくんだろうなって感じですけれども、まあまあ私の YouTube 動画大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方で、どうなってんねやろなって気になる方はチェックしてみてくださいと、はい、いうことでございます。でね、この袋とは別にですね、私なんかまぶたが腫れてまして、YouTube 動画とか過去の Instagram の写真とかも遡って見ていただけるとわかると思うんですけれども、私がまぶた腫れてるなって気づいたのは10月に家族に言われて気づいたんですよ。なんかめっちゃ左のまぶた腫れてるよみたいな感じで言われて、それまでなんか気づいてなかったんですけれども、過去の写真を、振り返ったら今年の初夏ぐらい、6月とか7月とかぐらいにはなんかちょっと腫れてるなっていう感じになっていて、だから知らない間に結構まぶた腫れていたっぽいんですよね。はい。で別に腫れてて痛くも痒くもないわけですよ。だから逆にそれがなんでなんだろうっていうので、眼科とか皮膚科とか内科とかいろんな科に行き、でいろんな検査をしたんですけれども、まあ今のところはっきりした原因がわからないのです。はい。うん、ただね、確かに左のまぶたが腫れていて、で、CT で見ると左の涙腺が明らかに右側より腫れているんです。でこれがその右側も元々よりもちょっと腫れてて左も腫れているのか、右側は全く腫れてなくって左だけが腫れているのかっていうのはわからないんですよ。なぜなら誰も私の元々のその涙腺の大きさを知らないから。そりゃそうだよね、私も知らんわっちゅう話で、はい。だからその両目腫れてるのか左だけ腫れてるのかわからないんです。その見た目ではそんなに右のまぶたは腫れてないなっていう感じなんですけれども、見た目でってその外観、顔を見た感じでも CT スキャンの、結果でもですね、わからないんですけれども、左は明らかに右と比べて腫れてるっていう状況でして、でまあその顔も見た感じも、あの YouTube 動画とかね、写真とかだったら割とごまかしているというか、光の加減で正面から見てるからそんなに気づかなかったんじゃないかなと思うんですけれども、いやむしろ気づいててまぶた腫れてるなと思っていた方はすごいよく見てくださっているなっていう感じなんですけれど、あのね、横から見るとやっぱりだいぶ左のまぶたの方が腫れぼったい感じなんですよ。はい。でまあその、現状ね、原因がわからないので対処の仕様もわからないんですよね。でこれがまぶたが今だったら別にそんなに気にするほどじゃない腫れ具合なのでいいんですけれども、すごい腫れてきたらちょっと困るよねっていう話なんですけれども、あのなんか明らかにこの病気だみたいなのが別にないんですよ。でその何かしらの病気で腫れてるのかどうかもわからないし、まああの血液検査とかは割と至って健康な感じなんですけれども、まあ、とにかくちょっとわからないんですよね。はい。あの、わからなくって別に痛みも痒みもないから何ともなければ何ともないでいいんですけれども、なんかねちょっとまあまぶたが腫れるっていうその外観的な問題もありますし、なんか原因がわからないのはちょっと気持ち悪いなっていうか心配だなっていう感じはするんですよ。ということで、もしこの、放送を聞いている方でまぶたの腫れ、なんかこういう原因があるらしいよとか、私の知り合いでこういう人がいたよとかっていう、何ですか、実例がをご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ私に DM くださいというお願いでございます。はい。まあね、別に痛くも痒くもないし、視力が悪くなってるとかっていうこともないんですよ。あ、そのね、眼科に行って久々にあの目の検査を したんですよ。でもうめっちゃパソコン見て映像編集作業とかしているから、視力落ちてたりしてるかなとかって思ったんですけれども、至って健康でございました。はい。なのでね、特に何か私の暮らしに影響があるかっていうと、まあ、若干まぶたが腫れているっていうこと以外別に何の影響もないのです。まあだからこのまま暮らしていけたらいいなっていう感じなんですけれどもね、まぶたの腫れはちょっと引いてほしいけどなはい、と思っております。何かご存知の方がありましたら教えてください。そしてなんかこの人まぶた腫れぼったいなと思った方は、そういう事情でございますので、よろしくお願いします。
エンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。私のね、エンターアートチャンネルと合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでもう11月も下旬に差し掛かろうとしているということで、あと1ヶ月ちょっとで今年が終わりますね。なんかこの時期になってくると、あー今年もっとあんなこともこんなことも頑張ったらよかったのに、全然頑張りが足りなかった私って、あの焦るのは私だけじゃないですよね なんかこう1年の初めに目標とかを立てることって結構あると思うんですけれども、目標は、1年の頭じゃなくってそれよりもちょっと前に始めた方が、まあ、達成しやすいというか達成できたり習慣づける感じの目標だったら習慣づけることができたりするそうですよ。ということで私は来年の頭は、来年の頭というか、まあ、ニューヨークに帰った11月下旬からですね、11月下旬から来年の頭にかけては私の全エネルギーを私の大阪ゆかりエンターアートチャンネルの YouTube 動画に全振りしたいと思っています。はい、来年の春頃にはですね、まあ、私にとっては重要となるお仕事が決まっている予定ですので、そこまでは全精力をね YouTube 動画に、捧げようかなというふうに思っています。はい、まあ、もちろんねその健康とかあとその私の体を維持するためにダンスのレッスンを受けたりとかはもちろん続けながらですね、続けながらこう YouTube 動画を、定期的に上げていくっていうのに全精力をね注いでいきたいと思います。まあ、それの結果に応じて、まあ、それ以降のね来年の動画の方向性を決めたりとかね、こういう動画をもっと増やそうとか、新しくこういう方面をやってみようとかね、そういうことも、考えていけたらいいなというふうに思っております。はい、こんな動画見てみたいよ、ダンサーでニューヨークとに神戸2拠点で生活していて、まあ、振り付けもするっていう私のこんな動画も見てみたいよっていうご意見ございましたらぜひね私の方に DM ください。さあ、私はもうすぐニューヨークに帰るということでですね、明日ですね、明日ニューヨークに帰る予定でして、帰るということで、まあ、お名残惜しい感じもするんですけれどもね、ニューヨークに帰ったら帰ったでニューヨークの生活が楽しみだったりもするそんな感じでございます。今年は結構長く、4ヶ月半とか途中ねフランスに行ったので4ヶ月半とか日本にいたのかな、いたんですけれども、まあこんな感じでなんか本当にね2拠点半分ずつぐらいの生活ができたら一番いいんだけどなって個人的には思いますけれども、やっぱり仕事のスケジュール優先にしてしまうので、まあ先のことはどうなるかわからないですね。まあと言いつつエンターアートのね活動も神戸中心にどんどん続けていくと、続けていく予定をしておりますので、日本でねまたパフォーマンスをしたりっていうこともまた増やしていけたらいいなというふうに思っています。今年はねこう大々的にパフォーマンスをしますよっていうのをそんなにこう行ってたくさんの方に来ていただくことがねできない状況だったりもしましたから、またねこう世の中が変わってたくさんの方にパフォーマンスを見に来ていただける機会を作れたらいいな、神戸でも作れたらいいなというふうに思っております。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。来週は本当に違うわ、来週はまだ日本で収録していると思います。はい、来週はまだ日本からお届けするんじゃないかな。それでは皆様どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend.